愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部総合政策学科、丹下春樹准教授です。経済研究から見えてきた現代の様々な社会問題について伺います。先週から丹下先生に、はいはい、研究課題であります労働問題や社会政策についてお伺いしているんですが、先生がこう感じていらっしゃる1990年代バブル崩壊後の日本社会の問題というのはどういったところでしょうか。
そうですね、世界的に言うとグローバリゼーションというのがまあ進行するわけですよね、
はい、
社会主義と言われた国が多く崩壊をしていくと。で、世の中はまあ自由市場とか自由競争の時代に入って、はい、世界的な競争が非常に厳しくなるということと、日本国内でいうと長期的な不況がもうずっと続くわけです。で、そういう中でやっぱりこれに対して企業はどういう対応せなあかんのかということが問題になって、でやっぱりこれからの社会のあり方、企業のやり方を全部変えましょうという動きがね、まあ、出てきたんです。まあ、それが1990年代中盤の、はい、まあ、特に1999年頃に大きな変化があるんですけど、そういうこととして現れてくるということなんです。まあ、具体的に言うとね、いろいろな経済的指標でこの時期、まあ、変化が見られるんですね、はい、1990年代中盤、特に1999年以降ですね、まあ、そもそも経済成長っていうのは、バブルが崩壊して、まあ、高くても 3% 弱ぐらいしか成長しない、でマイナスになることもどんどん出てくるっていう、はい、まあ、そういう状況でしたし、その中で失業率がですね、特に上がっていくんですよね。そもそも日本社会ってあんまり失業しない社会って言われたんですけど、それがまあバブルぐらいの時は完全失業率 2.1% ぐらいだったんですけど、98年に 4% 台になって、一番ひどい時で 5.4% で、今でもまあ 4% ぐらいですかね、はい、だから失業がまあ非常に高い、失業率が高い社会になってきます。で、自殺者もまあ増える、1998年に年間3万人の自殺者が出るんですけど、はい、それからずっと3万人台をずっと維持するんですね、はい、最近ちょっと3万人割るようになったんですけど、で東日本大震災で亡くなった人、行方不明の人がだいたい1万8000人って言われるわけですから、はい、それからするとですね、毎年まあ震災が起こってるような、
はい、
あの数の人が自殺という形で亡くなってきてる、うん、それが急に増えるのがやっぱり90年代後半なんです、ホームレスの数、はい、も増えます。これは93年94年に1回増えるんですけど、まあ、その後やっぱり90年代末にもう1回ガーンと増えてるっていう調査結果報告されてるっていうことです、はい、まあ、そういう形ですね、いろいろな指標を取ってみて、90年代後半、まあ、中盤以降、特に99年頃に、まあ、社会の在り方がこうどうもなんか底が抜けたというようなね、
はい、
まあ、状況になってきた。で、2002年に小泉政権ができて、まあ、戦後一番長い、景気回復期間、一般的にイザナミ景気って言われるんですけど、はい、そういうことがあったと言われるんですけど、その時も 2% ぐらいしか成長してないんですよね。で、それを経て結局何が問題になったかって、成長期間は長かったけど、結局格差と貧困が広まったじゃないの、ということで、
はい、
まあ、そういう動きが出てきて、2008年に、まあ、リーマンショックで、ガッターンと言って、はい、皆さんご存知の派遣村っていうことが、まあ、問題になるんです。で、その後もですね、11年に震災があるわけですけど、はい、99年頃に底が抜けた状況が、まあ、ずっと続いてて、その中で、まあ、労働者の生き方なり働き方なり新たな困難の中に、まあ、入ってきてる。その困難がまずどういうふうな困難であるのか、ということとですね、そもそもなんで起きてるんや、
はい、
もうちょっと構造的に見たときに、
はい、
じゃあこれからそういう社会は健全なのかっていう言い方はちょっとどう考えたらいいか分からんですけど、まあ、公正とか正義とかいうことに照らして、その変わった働き方をどう評価したらいいのかと、もっとまあ分かりやすく言えば、じゃあ私たちこれからどう生きていったらいいの、
はい、
その社会を前提に生きていくのか、社会を変えた方がいいのか、うん、社会をちょっと調整した方がいいのか、まあ、そういうことを考えなあかんっていうことだと思うんですよ、
はい、
まあ、そういうことを含めて、この間すごく、問題意識を持って、まあ、いろいろなことを勉強してきました。
底が抜けたっていう言葉を聞くたびに、うん、本当に何かこう日本自体が支えを失ってしまってるのかなっていう不安があるんですけれど、
ああそうかもしれないですね、バブルが崩壊するまでっていうのは、まあ、 日本はいい意味でも悪い意味でも企業が中心の社会で、その企業が中心の社会って言った時は基本的には生活がある程度保障される社会です、
はい、
まあ、年齢に従ってあるいは勤続年数に従って賃金が上がるという、まあ、年功賃金という賃金制度ですけど、はい、それと、まあ、極力雇用は保障しましょう、まあ、長期雇用とか終身雇用制度って言われますけど、そういうもので、まあ、雇用を維持しながら極力やっていきましょう。それで労働者はその企業に対して忠誠心を持って働いて全体として経済の生産力が上がっていくというんです、うん、まあ、そういう社会だったんですけど、もう企業もそれがそういう維持ができなくなるんですね。いろいろな意味でコストがかかりますから、もう自己責任の世界ですよと。もう企業に依存してはダメですよって。で、家族もまあ依存できない、地域社会もバラバラになっちゃう。
はい。
となった時に出てきてる問題ですよね。で、これは自然にそうなったんじゃなくて、企業がやっぱりそういうふうに舵を切った。まあ、終身雇用年功制賃金っていう、日本的な、まあ、集団主義的なものを解体をして、自己責任、まあ、競争主義。で、世の中を全部調整していきましょう。だから雇用ももう保障しない社会。もうダメやったら、やっぱクビにします。リストラします。まあ、リストラっていうのは非常にきついですけど、例えば早期退職みたいなことを干渉したりする中でですね、企業をスリム化していく。で、スリム化すると当然人は溢れますよね。
はい、
溢れた人はどうするか。本来ならそう社会保障が対応するわけです。
はい、
社会保障が対応するんだけど、国は財政なんですから、社会保障についてもスリム化すると。で、もともと日本の社会保障ってこう脆弱なんですよ。弱いけど、それが1980年代から、財政的な負担が多いっていうことで、締められて、セーフティーネットとしてそういう失業した人を支えるべき制度なんだけど、もうそれは破けちゃったり、崩壊してしまう。まあそうするとどういう結果として出るかっていうと、セーフティーネットは最後に生活保護しかないですから、
はい、
まあそうボロボロでも生活保護で受け止めて生活保護がパンクしちゃうわけですよね。で、あるいは、まあホームレスが増えたりするし、
はい、
企業の中で言うと非常に過酷な労働条件を迫られるので、まあ鬱になる人が増えたり、というね、まあそういうことが起こってしまっている。まあそういうような状況のについて、どう見ていくのかっていうことがね、はい、これからやっぱり一番考えなあかんことですよね、うん、本当にそう競争主義的な、あり方を全面的に受け入れちゃっていいんでしょうか。例えば椅子取りゲームしますよね、
はい、
で一生懸命みんなが頑張っても椅子の数が限られてるわけですから、はい、どんなに頑張っても座れない人が出てくる。で最後まで椅子取りゲームするんですかと。いやそうじゃなくて、例えば椅子を増やしましょうと、とかね、一つの椅子だけど二人でかけましょうとかね、はい、そういうような競争じゃなくて共同したり相談したり連帯したりすることによって社会のあり方をもっといい方向に持っていくことはできないのか、まあ、そういうことを僕は社会政策の分野で考えたいと思ってやってるということなんですね。
ご自身です、独自の活動もしていらっしゃる、
まあ、
ということですね。
そうですね。大学で学生に対してどう生きるの、どうしようかっていうことも言うのもそうなんですが、やっぱそういう問題って地域社会に現れる。いろいろなことがやっぱり一般的な経済学の世界とか日本社会という抽象的なレベルで現れるんじゃなくて、具体的に松山なんかでも現れるんですね。はい、で、一番僕のやってる活動、第一、一つ言うと、まあ二つぐらい大きくあるんですけど、まあ、一つはホームレス支援を松山でやってます。はい、ホームレス支援を考えるか、オープンハンド松山っていう団体を作りまして、2001年ぐらいから活動してるんですね。まあ、活動の中心学生なんです。もうこれは僕一応代表してるんですけど、はい、日常的な活動学生が担ってて、すごく僕自身も頭が下がる思いしてるんですが、2001年にだいたい124人ぐらい松山でホームレスが確認されるんですけど、まあ、その時点では何も政策がなくて、支援団体もない。だけど、その彼らをじゃあ放っとくのか。
はい。
ということで、2004年ぐらいから学生と一緒に見回りをしたり、生活保護への同行、申請の同行支援をしたりしてます。で、最近起こってることで困ったなと思ってることは、松山市内なんかでもホームレスに対する襲撃が日常化してるんですよね。どうも若い高校生ぐらいかなと思われる子たちが集団できて、生卵を投げつけたり、ガラス瓶を投げつけたりして、怪我人も出てる状況がありまして、まあそういうのに対して、やっぱり路上できてる人の人権を守るとか、そういうことも含めて教育をしていかなあかんな、高校まで出向いていって、そういう人権啓発の授業なんかも学生にしてもらったりしてます。
実際それはもう活動してらっしゃる学生さんが、
そうですね、
高校でそういった授業を、う
ん、まあ、彼ら自身が日頃接しているホームレスのおじさんおばさんというのをね、うん、人間として捉えて、そういう人に対する暴力はやっぱり許すべきではないし、逆に暴力を振るう側にも何か理由があるんじゃないかという問題意識で一生懸命考えて高校に出向いてね、お話しさせてもらったりしてます。
そしてもう一つの先生がしてらっしゃる活動というのが、はいはい、こちらは自立支援ホームの経営ということですが、
はいはい、自立援助ホームっていうんですけど、はい、自立援助ホームウィングという施設をですね、はい、経営をしているっていうか、まあ、設立をして運営をしているということなんです。自立援助ホームっていうのはどういう施設かっていうとですね、まあ、家庭、親が、両親がいない子どもたち、はい、あるいは両親が何らかの理由、例えばまあ虐待があったり両親に障害があったりして子どもの養育ができないという場合、その子どもさんはですね、原則15歳までは児童養護施設というところに入れるんです、はい、でただね、中学を卒業して就職する場合、まあ、高校に進学すれば児童養護施設にずっとそこ卒業まで入れるんですけど、高校を中退した場合、あるいは高校を卒業した場合はすぐもう社会に出なあかんわけです、はい、な難しいですよね。今の大学生見ても、はい、10代とか20代前半で自分で全部生きていきなさい、うん、自己責任できていきなさいって無理 でそうなっちゃうと、まあ、残念ながら一生懸命頑張れる人もいるんですけど、非行の道に走ったりする子も出てくる。そういう子たちに、まあ、居場所ですね、生活する場所と、まあ、職業的な訓練を実施する施設、はい、生活の場を提供しようということで、これもずっと2012年に設立をしました、
はい、これは県内では初ということですし、
はい、そうですね、全国的に100カ所ぐらいあるんですけど、県内は初めてで、2つ目がつい先日四国中央でできたというふうに聞いてます。
こうした活動を続けてこられてお感じになること、
やっぱり誰も排除せない世界を作るってのは大事だなと思いました。勝ち組負け組という言葉がありますけど、そういう形で線を引いちゃってね、はい、分断をする社会ってのは僕は健全じゃないし持続可能ではない。むしろいろいろな属性を持った人がみんな集まって話し合いをしながら合意点を作ってやっていく社会で、こういうのはまあ公共性っていうんですよ、はい、私法務学部総合政策学科の公共コースの教員なんですが、はい、公共コースの教育理念が実はそういうことなんです。でそういうことをね目指して、やっぱりこれからの公共性を実現していくという、ね、うん、ことを、まあ、実際の活動の中でもやっていきたいというふうに思ってます。
先生がやってる活動というのも、その私たちが実際見えにくい格差であったり貧困であったり、うん、そういったところをしっかりとこう見つめていこうという、
そうですね、
やっぱり関わっていこうという活動に思います、
うん、そうですね、やっぱり格差とか貧困ってまず見えないし、はい、見ようとしないんですね。こういうことを明らかにする、で明らかにするだけじゃなくて、学生、特に学生に考えてもらいたい、はい、考えるだけじゃなくて何ができるか行動してもらいたい、できることでもいいから行動してもらいたい、そういうね学生を作っていくことが、うん、実は大学教育について大事じゃないか。大学は、まあ、就職をさせるってことも大事なんですけど、はい、市民としてのね自覚を育てる、そういうことを寛容することも大事ですから、まあ、公共性ということを掲げてね頑張ってやっていきたいと思っています。
今回も先生にその失業率ですとか数字をいくつか聞かせていただいたんですけれども、実際はその見えない数字があったり、うん、もっと考えなければいけない数字や、
うん、そうですね、
受けるイメージが違う数字があったり、そういったところをもっとこう私たちも見ていかないといけないですよね。
やっぱり見ようとする気持ちっていうことはすごい大事だと思うんですね。見ないで済むから見なくてもいいじゃなくて、やっぱり社会で起こっていることをよく見て、それを考えていき議論して、やっぱ合意を作っていく社会、まあ、そういうことを目指すことが大事じゃないかなというふうに思ってます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学生支援機構教職総合センター講師鎌田文人さんにお話を伺います。お楽しみに。